特集、令和7年、青年部弥勒山大祭。一人じゃない感動を、明日への力に変えて。とにかく、D、新しい人を、A、誘う、S、出す、の行いから導きに取り組み、より良い自分、仲間を作ろうと突き進んできた、令和7年の霊友会青年部。そんな1年の実りを持ち寄って、来年への新たなスタートを切る、青年部弥勒山大祭が開催された。霊友会の教えを伝えて相手と関わり、集いに誘い、今回の弥勒山に一緒に参加した青年たちに話を聞いた。集いから弥勒山へ、今年の実りインタビュー。1、私も変わりたい、初めてそんな気持ちが湧いてきた。園原、皆さん、20歳、熊本県。金谷、ルイトさん、23歳、佐賀県、初参加。彼氏の金谷ルイトさんを誘って青年部弥勒山大祭に参加した園原皆さん。だが、付き合い始めの頃は一緒に参加するとは想像もしていなかったという。園原。
家族で霊友会の教えをしている環境で育った私は、小さい頃から集いや弥勒山によく参加していました。そこでは同年代の仲間ができて、みんなと会えるのは楽しかった。けど、遊びたい気持ちもあって、行事に参加するのがめんどくさいと思うこともしばしば。友達を誘いたいって気持ちもあんまりなくて。昨年の夏に出会い、今年の2月から付き合い始めたルイト君にも、教えをしていることはずっと言いませんでした。でも、私は看護の専門学校を留年して、今、1年生をやり直している最中です。毎日遊びほうけていた私が悪いのに、俺も仕事を頑張るけん、学校頑張りなよ、と背中を押してくれたルイト君。喧嘩もするけど、それだけ何でも本音でぶつかってきてくれる人です。そんな彼と付き合って数ヶ月、だんだん霊友会のことを隠しているのが心苦しくなってきました。そんな時に母から、彼に霊友会のことは話したの、と聞かれたんです。私が、なんて説明したらいいかわからん、と言うと、母は、とにかく支部長に会ってもらおう、と。早速、そのアドバイス通り動いてみることにしました。親支部長である、神崎末子支部長に会いに行き、彼の人生相談に乗ってもらうと、神崎さんってすごいね。初めて会ったのに、俺のこと何でもわかってるみたい、と驚いていたルイト君。その後、祖母である園原鈴子支部長から、霊友会は自分の手で先祖を供養し、人生をより良くしていける教えなんだと話してもらうと、俺もやりたい、と入会しました。どうやって話そうかずっと悩んでいた私は、彼が素直に受け入れてくれたことにびっくりしました。
誘った側の園原さん自身が戸惑いながらも、一緒に教えに取り組み始めた二人。集いにも参加するようになった。様々な世代や環境の人と触れ合う集いの場は初めて参加した金谷さんにとってどうだったのか。金谷、子供から大人までいろんな人がいてみんなが仲良くてすごいなと思いました。一見怖そうに見える人も話してみたらすごく優しかったり笑いいい人たちばかり。僕、口下手で人見知りなんですけど、小さい頃からこういう場に参加していたらコミュニケーション力も上がったのかなって思いました。二人で一緒に成長していきたい、お互いの親に親孝行したい。そうした中、9月に開催される支部の実の部七面山恩師御法堂参拝登山修行、以下七面山修行を控えていた園原さん。七面山修行にも彼氏を誘ってみたら、と周りから勧められ。園原。
え、って思いました。笑い。それはさすがにハードル高いな、って。でも、よくよく考えてみたら、ルイト君がいたら私も心強いなって。そう思い、彼の都合がつくようにとお経を挙げて念願し、恐る恐る。山登りに行くんやけど、富士山から出る御来光も見れて、と誘いました。すると、俺も行っていいの、行きたい、とここでも彼は2つ返事。一緒に参加することができたんです。
彼方に、御来光が楽しみだなと思って、笑い。けどそれだけじゃなく、大事なことに気づかされる七面山修行になりました。実は僕、高校を半年で中退しています。同級生同士の喧嘩を止めに入った時、僕にも手を出されたことでついやり返してしまって、推薦で入ることができた私立だったのに、全部パーにしてしまいました。それ以来、建設業で働いているんですけど、18歳の時には車で事故を起こしたりと、親にはたくさん迷惑をかけてきました。そして、今年の7月には祖父が亡くなって、七面山修行の道中、本当に今まで家族に心配させてばかりで、親不孝してきたな。少しずつでもいいから、これから親孝行していこう。 そう思いました。そして3日間の修行を通していろんな人と仲良くなれて、同年代の仲間もたくさんできたのが本当に良かったです。園原、
体力的にしんどそうな他の人を助けたり、私にも頑張れって声をかけてくれたり、初めて参加したのに本当にすごい。私も人のために動ける自分になりたい、変わりたい。会員と一緒に参加するとこんな気持ちになれるんだって知りました。
そして今回、かなたにさんにとって初めての弥勒さんにも一緒に参加した二人。園原、
最初は地元の祭りと日程が重なっていて、祭りで出番があるからは弥勒さんはいけないって言ってたんです。でも七面山修行で仲良くなった仲間たちが、ルイト君に何度も一緒に行こうよと声をかけてくれました。それに七面山修行の後、地元の友達にここに登ってきたと七面山や霊友会の話をして、一緒にやるって自然と話しているルイト君の姿に感動して、弥勒さんにも一緒に行きたい、もっとお経を上げて念願しようと私自身がまた背中を押されて、諦めずに誘うことができました。そしてなんとか都合をつけてきてくれたんです。
彼方に、弥勒さんではみんな自分の思いを大勢の前で発表しているのがすごい。僕もそんな風になりたいと思いました。昔の僕は些細なことでも人とぶつかっていたけど、最近友達から丸くなったって言われるんです。それは霊友会のおかげ、園原家や支部の皆さんのおかげ、誘ってくれた皆さんのおかげだと思っています。たまに言い合いになっちゃうこともあるけど、二人で一緒に成長していきたい。お互いの親に親孝行したい。僕の両親にも霊友会の教えを伝えて、こういう場に連れてきたいです。園原、
集い七面山修行、弥勒さん一緒に参加するのが今すごく楽しいです。私をこんなに前向きな気持ちに変えてくれたルイト君に感謝しています。ちょっとしたことでイライラしちゃう自分を変えて、人を支えられる人になりたいです。そして今までたくさん心配をかけた親や家族、先輩たちに恩返しできるよう、お経をあげて仲間づくりをして自分を磨いていきます。
に、人生変わるわけなんかない。そんな私に寄り添ってくれた。アルファベット MI さん、32歳、三重県。岡根ゆりさん、30歳、三重県、初参加。MI さんと岡根ゆりさんが知り合ったのは1年半ほど前。岡根さんの知人である I さんと同じ先端支部の A さんが、第14支部青年部責任者を務める I さんに、こういう子がいるんだけど相談に乗ってほしい、と連絡をしてきたそうだ。その頃の岡根さんは絶望の淵に立たされていた。岡根、
18歳から介護職に就いたのですが、同僚とうまくいかず、悪口を言われるようになりました。精神的にどんどん追い込まれていき、体調を崩し、統合失調症と診断されたんです。それ以来、病気と付き合いながらの人生でしたが、恋愛もうまくいかないし、学生時代の友達とは全員疎遠に。友達を作ろうと思ってネットで知り合った人に、お金を騙し取られたこともありました。知人から誘われ、霊友会とは別の宗教に入っていた時期もありましたが、病気は良くならないし、お金は減る一方、正直人間不信に陥っていたんです。実家で両親と3人暮らしなんですが、母も統合失調症を患っていて、家の中もいつも落ち着かない状態。私はずっと孤独を感じて生きていました。
MI
ゆりちゃんとは、彼女を紹介してくれた A さんと3人でカフェでお茶したのが初対面でした。その時、統合失調症であることを自分から話してくれたゆりちゃん。私は病気のことは詳しくなかったんですけど、よく喋る子で、年下だし、可愛いなという印象でした。
お金、
M ちゃんはフレンドリーで話しやすく、優しい人なのかなって思いました。霊友会のこともその時話してくれました。まだ信用できるわけじゃないけど、とりあえず入会してみて、M ちゃんと LINE を交換して連絡を取るようになりました。
しかし、そこからすぐに状況が変わるわけではなかった。MI
ゆりちゃんは大勢の人がいる場に行くと、情報過多でしんどくなってしまうらしく、集いに参加するのも不安。そう戒名を収めて、お経をあげることから始めようと話をしたんですが、どういうふうに関わっていけばいいのか、正直、わかりませんでした。なかなか自分からアクションを起こせない私に、ゆりちゃんから連絡が来るのは、何か不安なことがあって彼女がパニックになったとき、30分から1時間ほど彼女がわーっと喋る。私はとにかく話を聞くことに徹して、 一通り彼女が喋り終えて少し落ち着いたタイミングで一言二言返す。お経頑張ってあげようなというのが精一杯。そんな日々が続きました。
愛さんに一歩踏み出すきっかけを与えてくれたのは先輩たちのアドバイスや仲間たちの姿だった。 M.I.
先端支部長と母からは会員の幸せを願ってお経をあげる、先祖の戒名を集めて霊友会の法名をお付けする、基本の修行から一つ一つやっていこうと、そして青年部の仲間や同じ支部の会員さんたちからも大事なことを学びました。みんな霊友会の場だけじゃなくプライベートでも関わっているんですよね。とにかくもっと動こう、もっと関わろう、そう決意したんです。
頼ってくれる、その思いに応えたい。愛さんは具体的に様々なことに取り組んでいった。 M.I.
まずお金家の先祖をできるだけ集めて法名をつけし、ゆりちゃんの状況が少しずつでも良くなっていくようにと念願しました。そしてゆりちゃんにもっとお経をあげてもらおうと彼女に声をかけました。私の先端支部では毎日朝と晩にビデオ通話をつなぎ、参加者全員で同時にお経をあげています。みんなのお経を聞くだけでも心が落ち着くかもしれないから一緒に参加しよう、そう言ってできるだけ参加してもらうようにしました。またゆりちゃんから家の中が片付かなくてごちゃごちゃになっていると聞いたので彼女の家に通って片付けを手伝うようにしました。
そうした中でお金さんに少しずつ変化が起きてきたという。お金、
毎日ちょっとしたことで興奮して感情がぐちゃぐちゃになることが多かったんですけど、気持ちを落ち着けて物事を整理して考えることができるようになってきました。それが M ちゃんが私のためにいろいろと動いてくれるようになった頃からだったんです。
M.I.
さらに大きなきっかけが素どいでした。ある時先端支部長の家に行こうとゆりちゃんを誘って、ちょうど別の会員の B さんも来れるというので支部長の家でミニ集いをしたんです。
お金、
B さんは人とコミュニケーションを取るのがすごく上手なんです。それで自分の話し方を振り返ってみたら、いつも思いつきでわーっと喋っていて順序立てて話せてないなって、ここを直せばいいのかって学びました。それからいろんな集いに参加してみようという気持ちになって、三重県や愛知県で開催されている地域の集いにも参加しました。みんなで食事をしながらする集いで楽しかったです。
集いで自分を振り返り自分を変えようと努力する、その積み重ねが確かな自信に変わる。青年部弥勒さん大祭では驚くべきことに大勢の人の前で手を挙げ自分が変われた実感を堂々と発表するお金さんの姿があった。 M.I.
本当に嬉しかったです。私を頼ってくれるゆりちゃんの思いに何とか応えたいと思っていたので。
お金、
嬉しい。人に期待しても絶対に裏切られるし、この先の人生変わるわけなんかないと思っていました。でもそんな私に M ちゃんたちは寄り添ってくれた。私の人生は変わりました。本当に感謝しています。
M.I.
私は一人じゃないから頑張れました。ゆりちゃんからの電話を折り返せないとき、いつも代わりに電話してくれたのが母や支部長です。今回の弥勒さんも最初はすごく不安で誘うのをためらっていた私に、支部長は絶対にゆりちゃんと一緒に行くよって、支部の仲間たちも私や彼女にたくさん声をかけてくれました。そんな皆さんの姿や弥勒さんでのゆりちゃんの様子を見て、自分の頭で決めたらあかんなと、一人でも多くの人に幸せになってもらいたい、その思いで一人一人に声をかけていかなあかん、ここからまた頑張ろう、そう思いました。
お金、
時間はかかるかもしれないけど家族全員が良くなっていくように毎日お経をあげて頑張っていきます。
ここからが新たなスタート。数年前に仕事の関係で知り合った年上の愛さん、顔を合わせるたびに少しずつ仲良くなり、霊友会の教えを伝えることができました。今年は地域の青年の集いや7月の拡大青年の集いに一緒に参加、そして今回 Y さんにとって初めてとなる弥勒さんに一緒に来ることができました。楽しんでくれるのかすごく不安だったけど終始笑顔だったので一安心。こんなに誰かを思ってドキドキした弥勒さんは初めてかも。いろんな人の話を聞いて勉強になったという Y さんにもっと喜んでもらえるようにこれからも頑張ります。 Y さん、東京都、30代男性。
今年の夏まで1年間海外に留学していました。 帰国後、以前導いて弥勒さんにも一緒に参加した友人たちを集いや弥勒さんに誘ったら、プライベートが忙しいからと断られてしまいました。また、留学中にできた外国人の友達が日本に遊びに来た時に、支部の集いに連れて行ったんですけど、母国に帰ったらどうやってこの教えを伝えていけばいいのか、不安もある。いろんな気持ちを抱えて参加した弥勒さんでした。でも、いろんな人の実感を聞いて、分科会では担当の支部長から、相手に気持ちが通じれば、絶対に導ける。自信を持ってやれば大丈夫。と言ってもらい、すごく勇気づけられました。諦めずに、いろんな人に声をかけていきます。S、R さん、和歌山県、10代、女性。
僕を導いてくれた幼馴染と一緒に、この1年、新しい人に声をかけて導きの修行に取り組み、自分の会員と一緒にいろんな集いに参加してきました。その度に、些細なことでも、自分にはこういうところが足りなかったな、こういう部分が僕の良くないところだなと、たくさんのことに気づくことができました。今回初めて弥勒さんに来てくれた会員は、本当に自由奔放で、勝手気まま。ああ、僕と同じだなって。では真面目でいいやつなのも、僕と同じ。笑い。会員と共に参加することで、また一つ、自分のことを振り返らせてもらいました。みんなで一緒に成長していけるように、これからもしっかり関わっていきます。N、K さん、大阪府、20代、男性。メッセージ。自分なりに周りの人に尽くしていく。その力を集めて、世の中をより良く。青年部部長、前田康樹。今年の9月に入社した22歳の部下がいます。彼はいつも暗い表情で元気がなく、毎日ため息ばかり。そのため息に職場が重たい空気になることもあり、同僚たちから、彼を別の部署に移動させてほしい、というくらい不満の声が出るほどでした。私も、若いくせに覇気がないな、なんやねんと、彼に対してイライラしてしまっていました。そんな中、自分の会員たちが周りの人の幸せを願って声をかけようと一生懸命頑張っている姿を目の当たりにしました。会員がこんなに頑張っているのに、俺は何をしてんねん。部下を責めてばかりいた自分を改めて、もっと自分から関わっていこうと、彼といろんな話をするようにしました。すると、彼が自分の家族のことを話してくれたんです。小学2年生の時に母親を病気で亡くしたこと。それ以来、父親と弟と3人で頑張って生きてきたこと。父親が仕事で帰りが遅いので、自分が早く帰って食事の支度や洗濯をしないといけないこと。どんな思いで、どれだけの苦労をして、今まで生きてきたんやろう。彼のことを全然知ろうとしていなかった。変わりたい。あの人がおったら仕事に行くのが楽しいわと思ってもらえるような自分になりたい。そう思って、今、彼と関わっています。自分たちのすぐ身近に、辛い思いをしている人がたくさんいます。また、世の中に目を向けると、自分は悪くない、間違っていないと他人のせいにしたり、自分には関係ないと、何でも人ごとにする風潮が蔓延している気がしてなりません。家庭で、職場や学校で、相手の気持ちに寄り添い、誰かの支えになれる自分を作る。そのための修行が、助から導きへの取り組みやと思います。人と深く関わっていけば、相手の姿や言葉から、いろんなことに気づかせてもらえます。今、全国各地に広げている青年の集いをはじめ、身近な集いの場に新しい人を誘う。自分らしく霊友会の教えを伝え、導く。その中で掴んだ喜びを持ち寄って、青年部決起の集い、in 弥勒さんに参加しましょう。一人一人が自分なりに周りの人に尽くしていく。その力が集まった時に、世の中をより良くする大きな力になると信じています。世界の平和を願い、みんなで助から導きに取り組んでいきましょう。チェック。令和8年青年部決起の集い、in 弥勒さん。令和8年2月7日土曜から8日日曜。助から導きに取り組み、誰かと一緒に成長できた実感を持って参加しよう。